松本英子がお送りしているフラワーズ。さあここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はイタリアのローマとつなぎます。この時期日本は温泉がいい季節なんですが、ローマにもたくさんの温泉があるようです。最近ローマのお風呂を題材にした山崎まりさんの漫画テルマエロマエも人気ですよね。テレビアニメ化されたりとか、あと4月には映画も公開されるんですが、ローマの温泉今大注目です。そんなローマからレポートを届けてくださるのは、ローマにお住まいになって17年、現地で観光ガイドをしていらっしゃいます滝栄さんです。早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの滝さん、ボンジョルノ。
Buongiorno, mi chiamo Taki, abito a Roma da 17 anni e faccio la guida turistica e coordinatrice.
こんにちは、よろしくお願いします。さて、Taki さん、今ローマは何時頃でしょうか？
はい、今ですね、7度ぐらいですね。7度、温度は7度で8時ちょっと回ったところぐらいですね、時間は。
はい。非常にじゃ気候はちょっと寒い感じですかね。
そう、いや今年はでもローマは結構イタリア全体は暖かいんですけど、今なんか北からどんどん雪が降りてきてるらしくて、そうすごく寒くなりそうです。今週は
雪はじゃあ今のところは降ってきていないんですかね。
ローマは全然降ってないですね。北の方だけはなんか大雪で15センチぐらい積もってるんじゃないでしょうかね。
なるほど。早速なんですが、ローマには温泉が多いというイメージがあるんですが、実際のところいかがですか？
そうですね、ローマ市内はもうそう、ないんですけども、ちょっと郊外、同じローマなんですけれども、はい、ローマ県の郊外のちょっと北のところにはもうたくさん自然の温泉地帯が広がってますね。
そんな中で滝さんのおすすめの温泉というのはありますか？
ビテルボ県っていう、ビテルボっていう 地域にあるんですけれども、テルメディパピっていう名前 の、パピっていうのは法王様の名前、まあ、法王様っていうことがパパっていう言葉の意味なんですけども、
はい、
最終的に法王様、今現在のバチカンの法王様に当たりますけど、オリジナルの法王様が、そのところで静養していたと。水とか泥とかでですね、胃の痛みを取るためとか、あと、まあ、調子が悪い時にそこに行って、温泉に入って宮殿を作ったために呼ばれているテルメディパピっていう、すごく大きな温泉地帯がありますね。
それはもう各場所、その温泉旅館みたいなものはないですよね？
地域を全部そういうふうに一応今全体は呼んでるんですが、他にもテルメディサトゥールニアとか、要は神様の名前で呼ばれている、温泉とかもたくさんあるんですけども、今若干の部分は日本でいうスパってよく呼ばれている、いろんなエステティックの部分とこう混合してホテルみたいなのがいくつか作られているんですね。でも地域全体もたくさん出ているので、もう今では地域全体をそういうふうに呼ぶ時がありますね。いくつかは自然の今でも滝のような温泉、オープン形式の温泉があったりとか、あとは建物の中とかいろいろですね。
ローマの方々はどんな風に温泉は楽しまれているんですか？
最近なんです。日本、本当は泥浴とかもともとはイタリアから発祥してるんですけれども、
はい、
あまりイタリア人には温泉って浸透はしてなかったんですけど、ここ数年でそういうスパとかエステティックの方にすごく興味を持ってきているので、そういったところに行く人たちもいれば、そういう自然の中で浸かるというような形で、行く人がいるんですけど、あんまりやはり日本のような感じと違うので、熱いお湯に結構入れないんですよ、長い間。ですから割とこうなんですよ、胸以下までちょっとこう浸かるぐらいでも精一杯っていう形なので、長く日本のような熱いお湯の出るところは37度ぐらいのところが 一部あるんですけども、あとは結構ぬるいんですよね。だから割とこう、裸で入るというよりも、水着を着て、こうちょっとこう歩きながら健康管理をしてというような感じですね。あんまりこう日本のような温泉のイメージとは、ちょっと違うとは思うんですけれども、それでも最近は浸透してきてます。
水着でまあ入れるということは、まあ混浴的な場所も結構あるんです
か？そうですね、男女分かれてるところはないです。基本的に裸で入るっていう考 格がないので、どこでもあの温泉プールもうちの近くの温泉プールもそうなんですけど、みんなもとにかく混合なので、絶対に水着着用ですね、はい、裸で女性同士、まあ、女性湯があって男性湯があるというのはないですね。
ね、女風呂男風呂がある、なんか日本の感覚とはまたちょっと違ったような。
ああ違いますね、
ですね、
だから本当に健康ランド、まあ、もともとあの逆にローマ帝国時代の方がちゃんと男女分かれていたので、そういうあのローマの市内にあった大きなお風呂場は全部男性と女性が分かれていたんですけど、まあ、それはでも基本的に温泉、ローマ市内は温泉じゃなくてお湯を炊いてこう出すという形ですよね。でも分かれてましたね、健康ランドですからね。
ここ数年でその温泉がちょっとやっぱりブームのようになってきたのは、何かこうきっかけみたいなのはあったんですかね。
そうですね、もともとそのあんまりそう女性たちも男性もエステティックにあんまり興味がなかったっていうか、ある人はあるんですけれども、
はい、
あんまりそういうのがなかったんですが、だんだんあのそういう、まあ、世界の中でもそういう動きもたくさん出てて、どちらかというとやっぱりみんな、ね、美しくなりたいという女性のエステティックな、ね、願いからそういったところに行ってゆっくりしたり、はい、でのバカンス、最近はあれですね、あのバカンスで本当は今まではこう楽しむためだったところを、そういったエステティック兼用のバカンスに行くっていう人たちが増えてきているので、今はあの冬になると雪山の方に行きますと、そういうエステティックの一部を備えたホテルっていうのが今どんどん出てきて、そうじゃないともうなんか人が入らなくなってきているので、あのスキーを終わったらエステティックをするっていうような形の兼用が最近増えてきてるんですよ。ですから広告を見るとみんなそんな感じです。必ずエステティックがないとホテルが入らないっていうような形ですね。
どんどん美を追求し始めて
きて、そうですね、美を追求してきているんじゃないでしょうかね。
佐々木さんはローマで観光ガイドをされていらっしゃるということなんですが、
そうです、はい、
温泉以外でこの時期おすすめの観光スポットというのはどういった場所がありますか。
温泉以外ですとですね、はい、あのローマやっぱりあの火山の、まあ、温泉の話もそうなんですけど、火山の町、もともと国自体が火山だったものですから、近郊に行くとたくさんの湖が火山湖があるんですよ。ですからあの市内ですともちろん遺跡とかはたくさんあるんですが、本当にちょっとだけ足を伸ばせばまだ同じローマっていう地域にたくさんの湖がありまして、火山湖ですからすごく綺麗で穏やかで、本当に周りは全部緑で、自然を満喫できるところがたくさんあるんですね。ですから思ったより小さな湖から本当に大きな湖まであるので、ぜひ時間があったらそういったところに足を観光客の方には運んでいただくと、また違うローマの近郊のイタリアのイメージが湧くのではないかと思いますね。
火山湖というのは暑いわけじゃないですよね。
あ、暑いわけじゃないんですよ。ちょっとプクプクっとはしてるんですけれども、夏はもう泳げますし、冬はこういった白鳥たちがたくさん来てるので、そんな白鳥のに餌をあげたりとか、本当に自然の様子をでこうずっと散歩できるようになっていたりとかしますから、わ
素敵ですね。
とてもいいところが多いんですよ。うちの近くももう湖ですから、ちょっと郊外なのですごく冬の散歩にはとても寒いんですけど、そんなに、冷夏になってるわけじゃないので、満喫できますね。
なるほど、温泉そして火山湖、はい、おすすめということで。
そうですね、はい、
滝さん今日お忙しい中ありがとうございました。
いいえ、とんでもないです。はい、
またぜひレポートを届けてください。
はい、わかりました、
ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼します。今日のワールドフラワーズネットワークはイタリアローマにお住まいのフラワーレポーター滝栄さんにお話を伺いました。